Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、6月のお客様は翻訳家の大野明子さんと、もう一人共同で電子書籍を大野さんと出版された川瀬真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、なんか嬉しいですねさて、まず本題からドカンといっちゃいましょう。はい、2人はこの度どんな書籍を出版されたんでしょうね。
じゃあ、私から。
川瀬さん、はい。
ですね、50分で読めてしまうシェイクスピアの作品で、まあ、第1回目というか、うん、1冊目、ロミオとジュリエットということで、うん、作らせていただきました。
50分。そもそも、そのロミオとジュリエットは、まあ、読むとというかね、まあ、声に出して読むと、3時間ぐらいかかりますよね。
結構かかりますよね。うんうん、
それが50分で読めちゃう。
はい。
それは黙読？
え、黙読？うん、そうそうそう。
まあ、声に出してもいい、出したい人は出せばいい
ですけれども
、
そうなんです。どうしてそう、ね、短縮できたかっていうと、はい、一部分あらすじでまとめてしまって、うん、で一部分はもともとの翻訳で言ってるんですね。うん、で結局その、なんて言いますか、その単なる 2,3 ページのあらすじではなく、うん、もうそれ一冊読めば、うん、一応全部その作品が分かる、こんな感じだってのが読んだ気になれるっていうところで、うん、でも一部はあらすじになっているので、うん、そこでキュッとこうキュッとこうまとめられているので、
はあ、そっか、もともとそのシェイクスピアのその本は戯曲だから全部会話体ですよね。
うん、そうですね。
はい、
う
ん、それがじゃあ
だ読み慣れてないと戯曲ってすごく読みづらいんですよね。うん、
そこがまず、
そうなんです、うん、
最初だった
んだね。で、そこはネックなんですよね。うん、でシェイクスピアってやっぱり作品としては物語としてはやっぱり面白いんですよね。うん、でまあ映画になってたりとか、うん、バレエ作品になってたりとかで、うん、目にしたりとか、うん、なんていうんですか、うん、名ゼリフとか、うん、名シーンは結構有名なんですけども、うんうん、は
い、ロミオロミオ、
そうそうそう、
あなたはなぜロミオ、
そうですよ、
ね、
でも、はい、でもね、
それだけしか知らない人が、ね、たくさん、
なぜそのセリフになったかを知って出たら嬉しいと思いませんか。
そうそう、どういう流れでそうなったかっていうのがね、大きいロミジュリなんて大きい筋書きはほとんどの人が知ってると思うんだけれども、うん、でも実際どうなのっていうのは割と知らない人いるんじゃないかな、うん、
細かいところをね、
そうそうそうそう、
いきさつなり、はい、だから大ロミオにしたって、うん、なぜそのセリフに言ったか、
どういうシチュエーション で、
そうそう、で言葉だけで大ロミオロミオって言ったら、いや僕ロミオだからっていうね、うん、結構ギャグで ね返されるんだけど、そういう意味ではないっていうのも知ってたら嬉しいでしょ。
それはだから、世にそのシェイクスピア作品の面白さを、半分しか知ってない皆さんに捧げるみたいな、そんなようなコンセプトで始められたんですかね。
そうですね、う
ん、なんか、
う
ん、それだけしか知らないともったいないよっていうような感じで、だからあらすじにしても、いろんな要素がこうやってこういう風なお話に進んでいくんだよみたいなところが、ちょっとできるだけ盛り込むようにしているので、うん、単なるこう出会いました、うん、何敵対する二人です、うん、こう非連で引き下がれてしまいますとかっていうだけの話ではないっていう、うん、その奥も知ってもらいたいなと思って、うんうん、できるだけそういうエッセンスを盛り込むようにして、あらすじのところもまとめたつもりです。
名前だけはすごい有名じゃないですか、うん、もうシェイクスピアもちろん、ロミジュリだってもちろん、うん、だけどそんなによく知らないってとこ、じゃあもうちょっとせっかくだから知ろうよっていう、うん、そういう感じ、うん、
ガイドブックにもなっているよみたいなことですね。
そう、そ、まあでも本そのものをまとめてあれなんで、うん、解説とかは特にないんですけども、
うんうん、シェイクスピアの、原本はどこから持ってきたものなのかな。
原本はまあ
インターネットに英語のがガーって出てるんですか。
はい、そう、原本は買ったんだ私が、うん、そうそう、それも電子書籍で買ったんですけれども、ああいうもう版権切れてるものは、はい、無料だったり、うん、まあ、取られても100円だったりとか、そういうので買えるんで、うん、それを元に作りました。
そこから、はい、じゃあ小野さんがこう翻訳をして、
そうですね、翻訳部分は、
うんうん、翻訳をして、ね、名台詞がどんなになってるのかもちょっと楽しみだったりしますよねそれはね、
一応読みやすく、まあ、新訳ってことで読みやすさを一応、うん、50分でシェイクスピア読みたいと思う人がすんなり読めるような、うん、そういう 内容になっていたらいいなと思っておりますけれども。
でその、どこをつまんでどこはこう、うん、つまむか、どこは、セリフ残すかとかいうのはお二人で相談しながら、
ね、はい、一応まあね、名シーンと言われてるところを、あとここは知っといた方が面白いよってお二人が思ったところがね、
うん、その意見の食い違いとかはなかったね。二人でやるっていうことが面白いなと思うんですけども。
あ、そうですか、うんうん、意見の食い違いはなかったよね。
やっぱりシェイクスピアの作品って、うん、もう作品自体も名作だし、これだけメジャーなので、うん、まあパターンというのかな、うん、やっぱり名シーン名台詞っていうのはもうある程度確立されてますよ ね、 だからそこはまず台詞でやっぱり読めたらやっぱり嬉しいでしょうって、いいね、うん、だけどそのためのプロセスはもうちょっと知っといたらより楽しいよみたいな形で、
なんか二人の分担とかはあるんですか、
うん、
その
うん、まあ一応の川瀬さんが、うん、まあもちろんだからあらす、私が翻訳する以上彼女があらすじ、うん、
全部あらすじを私が担当して、うん、翻訳は、うん、
それで2人で交換して、うん、あの文章を、結局川瀬さんもライターなので、うん、あの文章のプロであり、はい、まあ、私も翻訳の仕事をしているので、はい、せっかくそういう2人がまあたまたま友達であったっていうのもあるん で、うん、で交換して構成しっていう感じ、う
ん、面白いですね。っていうことは次々とあの作品が生まれていくんだ なんこれからっていうことでもあるわけですよね。
そうなんですよ。
一発目にロミオとジュリエットを選ばれた理由なんかはあるんですか、
う
ん、
それもシェイクスピアで一番有名なのといったらロミオとジュリエット、有名なのっていうかみんなが知っている、
そうかい、ハムレットとかも違 う
ハムレットは次回
そう待っててください
やっぱりロミジュリが一番とっつきやすいと思うんですよね、うん、あのお芝居やってる女優さん、朝子ちゃんみたいな女優さんはまた違うのかもしれないですけども、はい、私たち一般の人からすればやっぱロミジュリかなって思うし、う
ん、
う
ん、あでもね、でもね、私小学校の時に、はい、学芸会でリア王やりました。
マジですか。そういうか、朝子ちゃんのやっぱりなんかこうどっか違う何か歴史が
かっこいい。
小学生が何も分かってなかったと思う。ただなんかみんなでドタバタになっちゃうじゃない、小学校の学芸会みたいなの。
え、それ誰が、ちなみに誰が選んだの。
先生が多すぎだった
のか。全然覚えてないんですよ。
小学校何年生。
6年生か5年生。
じゃあもうね、やっぱり立派に大きく、
立派に大きく。でも怪物くんと何も変わらなかったと思う。どたばた加減。
そんな小学生珍しいね、うん、
だからなんかそれを思い出して、あなんでロミオとジュリエットなんだろうと思って、
うん、でも結構あの変な話、コントとか、うん、そういうのでもなんかどうしてもバルコニーのシーンとか、うん、結構使われてたりする
コマーシャルとかね、でしょ、うん、あ
だから案外目に触れる、
う
ん、なんかそういうのって多いのかなと。
やっぱりロミジュリが一番一般的によ、うん、一般的に、そうそうそう、うん、まあれじゃないかなっていうことで一応。
私は大野さんの趣味かなと思ったんですけど、
ね、それもあるかもね
好きですよロミジュリー、
だってこう、はい、彼女の本当にこう翻訳したところは本当に読みやすいし、は
い、ありがとうございます、
とこう、ね、
ありがとうございます。あ
そうよねロミオこうやってもう、あもう歯が浮いちゃうみたいな、まあ、
永遠に少女の心を持ち続けてる大野あき子っていう感じですよ
そこは知らないけど
でも本当そんな、ね、
ありがとうございます、
う
ん、
そうかということで、はい、大野さんが、はい、2曲目を持ってきてくださったということなので、はいはい、曲紹介などをお願いしたいんですけれども、
まあ、ロミジュリの愛のテーマもいいかなと思ったんですけれども、はい、あのロミジュリをモチーフに作られた映画、うん、ウエストサイドストーリーのトゥナイト、大好き、私たちの大好きな曲トゥナイトなのです。
はい、いい曲
です、ね、いい曲でしょう、大好き、
素敵、
はい、ロマンチックだよねやっぱり、
うん、うん、
なんか、うん、
だから例えばこのウエストサイドストーリーにしても、うん、ロミオとジュリエットを、まあ、原案として作られたものでしょ、
はい、
で映画としても素敵なんだけれども、そのベースはロミオとジュリエットって言ったら、じゃあそもそものお話知ってたらより、うん、ねここがこうだったねって、この役はこっちだったらこれだねみたいな、うん、そういう楽しみ方
も、
そういう楽しみ方のためにすごくこうこの本は面白いかなと思うんですよね、うんうんうん、で、あの6月にあのバレエの熊川哲也さんとかで、はい、やっぱりロミオとジュリエット上演されてるんですよね。でバレエなんて特にセリフもないので、うん、 見てたら作品として完成はされてるんだけども、そのストーリー自体を元を知ってたら、うん、なんかより楽しいかなって、
う
ん、
豊かさがね見たね、うん、倍増するっていうことですよね。
深く深くディープに楽しめるって感じ。
そうですね。あのそういえばこの電子書籍っていうものに馴染みがない人もいるかなと思うので、ちょっと電子書籍ってどんな風にして購入するのみたいなところから。
そうですね、あの、うん、これ私たちのは Kindle っていう、 Amazon がやっている Kindle っていう、はい、あのなんていうの
サイト、
サイトっていうか、まあ、そういう形式で売り出してるんですけども、あの一昨年の暮れかな、うん、その Kindle がもともとアメリカにあったものが日本に上陸して、うん、そこからまあ多分、うん、電子書籍は結構あの普及してきたと思うんですけども、はい、その中であの個人が、私たちみたいに個人が出版するってことがすごく簡単になったんですよね、うん、Kindle、うん、そういうのもあって今回のことを作るっていう話になったんですけども、はい、まあ、あの Kindle は Kindle の専用の端末もありますけれども、はい、あのタブレットを持ってる人、うん、はい、スマホを持ってる人、はい、あの無料の Kindle アプリがありますので、うん、それを入れてもらって、うん、あのこの本買うこともできますので、うん、そうやってあのそういう端末内に何なりにも多分何千冊っていうのが入る、うん、すごく便利な、それ端末さえ持ち歩いていれば、はい、いくらでも本がどこに行っても読めるっていう、すごく便利なものだし、目にもあの優しい作りになっているのでね、うん、Kindle の専用の端末は、うん、あのぜひこうそれをどんどん普及してほしいと思うんですけれども。
そっか、そういうそれが一通電子書籍ということなんですね。
そうですね、データで買うっていう、う
ん、パソコンでももちろん買えるんですよね。
パソコンでも買えます。ただ今、うん、Kindle に関してはあのパソコンでは読めないのかな、うん、まあ、多分もうすぐ出ると思うんですけど、 Kindle for PC が、うん、ね、アメリカでは出てるんですよね、うん、日本のは出てない、うん、そろそろ出るんじゃないかな。
うん、そっか、そういうもの
なんですね。そう、データとして買うものなので、はいはい、お気軽に、はい、電車の中からでも買えますから、はい、ぜひ通勤時間に、
はい、ということなので皆さん、もし気になった人は、中央 FM の、ホームページ裏ノートミナミズムのサイトにページに、その買い方など、買い方というかこのサイトへのアクセス手段などをアップしていますので、はい、開いてみてくださいね。
よろしくお願いします。
じゃあ2人どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またなんか気軽に遊びに来てください。
ありがとうございます。